説教を残された門の城元牧師。
今日は今までの十字架の場面から安息日を経て3日目の朝、よみがえりの出来事について記されております。私たちの信仰はこのよみがえりの主とともにある信仰なのです。先ほど読まれました旧約聖書の詩編16編に素晴らしい言葉が記されておりました。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。特に最後のこの詩編の十六編の最後の言葉、その勝利の右の手からですね、永遠の喜びをいただく、右の見てから永遠の喜びをいただくと、キリスト者にとってはよみがえられたキリストのその勝利の右の手から常しえの永遠の喜びをいただくというふうに受け止めることができます。キリスト者はこの勝利のキリストの御顔を仰いで礼拝し、そのキリストの勝利の御腕によって支えられて、常しえの喜び、永遠の命に生きる。地上の命は尽きる時が我々には必ず来るわけでありますが、地上の命は尽きる時が来てもキリストにある永遠の命、永遠の喜びに生きる、そのキリストとの交わりはどのようにしてこの与えられていったのか、それが今日のテーマであります。今朝のこの復活の出来事に関する今日のところから始まっているわけでありますが、これは4つの福音書、つまりマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、いずれの福音書もこの大事なこのイエス・キリストのよみがえりの出来事が始まっていく、そのところを記して記事を書いております。安息日が終われ、安息日が終わるのを待ちかねているようにして、婦人たちが香料を携えて、つまりイエス様のお体に塗るその香料を携えて主イエスの墓に急いだと。マルコ福音書はこういうふうに書いてました。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日のごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。だいたい4つの福音書いずれも同じようにこう書いてるんですけども、マタイ福音書は明け方、ルカ福音書は明け方早く、これに対してこのヨハネ福音書だけがまだ暗いうちにという言葉を使っています。これは何でもないようなことだと思うのでありますけれども、わざわざまだ暗いうちにと、この言葉の元の言葉は闇という言葉です。闇という言葉は実はヨハネ福音書にとってはその特別な意味合いを持った言葉として使われています。このヨハネ福音書の一章の一番初めのところにですね、光は暗闇の中で輝いている、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと、そう記されています。マグダラのマリアたちは、ヨハネ福音書でマグダラのマリアのお名前一人だけが記されているんですけれども、マグダラのマリアはまだ闇の中にあったと いうことがここで示唆されていると思います。闇というのは神から離れている、あるいは神を知らない、不信仰、そういったことを意味する言葉として使われているんですね、ヨハネ福音書で。ですからマリアはまだこの時に本当には神を、まあ、知らなかったというか、神を理解していなかった、まあ、神から離れていた。しかしその神を知らない闇の中に、すでに神によって復活の光が差し込んでいた、復活の光が輝き始めていた。マリア自身はまだその光を十分には理解できない状態にあったんだけれども、すでにその復活の光はマリアのところに輝き始めていた。神の光はマリアに来ていたということなのであります。マリアが墓に行ってみますと、そこで出会った光景は大きな墓石ですね。墓のところに、入り口にこの納められたその墓石がですね、取り除かれていたという事実でした。つまりそれは墓が開いている、墓が開いている、普段はもう閉まってるわけですよ、閉められてるわけです。ところがそれが墓が開いているというその事実にマリアは出会った。マリアの真っ先に頭に浮かんだのは何であったか。これは大変だ、墓泥棒というのが当時いたんですね。特に、著名な人々の墓というものは狙われていた、まあ、つまりそのお墓にたくさんのですね、この価値あるものが納められているという可能性がありますよね。で、多分そういうことがこの墓泥棒っていうんでしょうか、まあ、1世紀のローマの皇帝の勅令にはそういう墓泥棒を禁ずる、そういう勅令がこのあったという印という記録がある、あるようであります。でマタイ福音書にはわざわざですね、イエス・キリストがいなくなったのは弟子たちが夜中に来て盗んだと言えと祭司長たちが兵士たちに命じて、兵士はお金を受け取ってそう言った。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているという、そういう記事がわざわざマタイ福音書には記されてますよ。つまりマリアもそのことが真っ先に頭に浮かんだ。つまりイエス、その墓が開いてるということはそこに墓泥棒が来てですね、来たんじゃないのかっていうことが真っ先にマリアの頭に浮かんだことだった。これは大変なことだとマリアは墓の中も確認することなくですね、とにかく墓石が取り除かれていたという事実をシモン・ペテロと主の愛していた、まあ、弟子、まあ、これはヨハネと考えられますけれども、そのヨハネのところに飛んでこの報告しに帰った。そうしますとこのペトロと2人のヨハネとがですね、この2人の弟子が墓にやってきた。この弟子のヨハネはペトロ、まあ、ペトロは一番こう年長の弟子の中でですね、ですからペテロよりもヨハネの方が若いわけです。そうしますとこの記述はこの早く墓に、ヨハネはペテロよりも墓に早く着いたというふうに書いてます。まあ、この点はあまり詮索する必要がないかと思うのでありますけれども、例えばある人はペテロはユダヤ人の教会を代表しているのだ、そしてヨハネは、まあ、ヨハネの教会教団を代表している、つまりペテロはユダヤ人の教会を、ヨハネは異邦人の教会を代表するようなことではないかといったような解釈も なされることがあるのですけれども、ここではあまりそのことについてこの必要なことではないと私には思われます。ヨハネはここで、早く来たヨハネは身をかがめてこの墓の中を覗いた。そうしますと、そこに、これが五節のところに書いてますね、身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。雨布があったけれども、中へは彼はヨハネは入らなかった。でそこへペテロが遅くこのしばらくしてやってきた。そうしますと、ペテロは墓の中に入ってみた。まあ、ペテロという人は大変この行動的な人でありますので、墓に入ってみた。するとそこにはヨハネが見た天布以外に、イエスの顔、そしてイエスの頭を覆っていたその顔覆いが、この別な場所にあったと書いてあります。体を包んでいたのは天布ですよね。そして天布というのは、このまあこの細いあの白い布をですね、まあ、この適当な大きさにこう切った、まあ、いわばこの包帯みたいなものですよね。で包帯みたいなもので、その首から下をですね、こうぐるぐるとこう巻いていくとですよね。そしてこの香料を塗るという、まあ、そういうことでありました。まあ、ですからこの 体を覆っていたものには、天布とこの顔覆いと、蚊の首から上の部分をこう覆っているものと、その2種類、2つの種類があったと。でそれぞれがこうペテロが見たところ、別な場所に置かれていたと書いています。でこのヨハネ福音書の11章というところに、あのラザロの話が出てまいります。でラザロもあの死んだ時にですね、亡くなった時に、当然この天布によってこの体をこう巻かれていたということであります。また顔覆いもあったわけですけれども、そのあのラザロもまたこのイエス様によってです、ラザロはイエス様によってこのよみがえらされるという時、ことが書いてありますけれども、その時にはこのその巻かれたまま、布で巻かれたままの、まあ、いわば白いこう布で巻かれたままの姿でこのラザロは出てきた、そう書いてありますよ。顔覆いもですね、この、まあ、ラザロはつけたままだった。しかしこのイエス・キリストの場合はここでですね、雨布と顔覆いが脱がされるような形でですね、このそこに置かれていた。死から脱出するような姿で残された雨布がここにあった。まあ、いわばこの何て言うんですかね、このセミの抜け殻みたいな感じので雨布と顔覆いっていうのが残されていたんじゃないかなというふうに思うんです。でこの一つの証拠というのがはですね、何を示しているかというと、この墓泥棒であるならばですよね、そういうものをいちいちこう丁寧に巻いてこう取ってですね、そして、ご遺体を持っていく、あるいは何かを持っていくというですね、そういうことはしなかったんではないかと考えられるんですよ。まあ、そういう時間もですね、泥棒ですから、もう時間なるべくその現場から早く立ち去りたいっていうのは泥棒です。必要なものを取ったら逃げていく。ところがここではですね、そういう一瞬を争うような泥棒がですね、そういうふうにむしろあの他の聖書ではその天布をこう畳んでですね、この畳んでという言葉も出てまいりますけれども、ですから泥棒はそういうふうにこの天布だけを外していくといくということはなかったというふうに考えられる。ですからこれはですね、この何らかの形でこの死をからですね、このそういうところから抜けていったというふうに考えられるんじゃないか、そういう一つの証拠なんじゃないのかということです。マリアは墓が開いていたというところから、この主が墓から取り去られましたと 言ったんでありますけれども、アマルノの存在は誰かが遺体を持ち去ったのではないと、すなわちこれは主のよみがえりを示すものがここに残されていたということなのであります。その時マリアが言った言葉がこの戻りますけど2節のところに書いてます。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。まさしくよみがえられた主のお体がどこにあるのか私たちには分かりません。このヨハネ福音書のすでに読んだところの7章というところにイエス様がこんなことを言われたことがこの記されております。それは7章の33節というところでしたけれども、イエスは言われた、今しばらく私はあなた方と共にいる、それから自分をお使わしになった方のもとへ帰る、あなたたちは私を探しても見つけることができない、私たちが見つけることはないと言ったのないとは一体どこへ行くつもりなのだろうと人々が話し合った。イエス・キリストの復活というのはイエス・キリストの肉の体ではなくて、イエス・キリストがいわば天に属する霊的な存在になるということだ、なったということだ、なるということだ。ですからここでキリストはまだそういう時は来ていなかったんですけれども、私は今しばらくはこの肉の体ではしばらくあなた方と共にいる、しかしそれから自分をお使わしになった方のもとへ帰る、そうすると探しても見つけることができないとキリストは言っておられた。でその7章の終わりの方にはですね、私はその天に属するそのものなんだ、天から来て天に帰っていくものなんだということを語られました。確かにイエス・キリストは肉の体を持ってこの地上にそのしばらくの間おられました。しかしイエス様は天から来て天に帰っていく、天に属する霊的な存在になっていくということだから、キリストはあなた方はついてくることができないと言ったわけです、私たちもこの最後にこの私たちはこの、火葬に伏すわけですよね。で火葬ということは最後にこの骨が残ってまいります。つまり肉体はこの消滅していくわけですよ、燃やされてこう消滅するわけですよ。でたとえ火葬にしない場合であったとしても肉は腐食して朽ち果てていくということが考えられます。まあ最後は火葬と同じような姿になっていくということです。しかしそれでも私たちはその霊的な新しい存在に変えられていくということであります。そのことを信じるのであります。キリストが霊の体になったように私たちもキリストと同じ共なる存在へと変えられていくことを信じていく。つまり肉の体ではもうないわけですよね。しかしその我々の姿が霊的な存在へと変えられていくということを信じる。キリストを信じるということはキリストが人間とは違う天に属する本来の姿になったということ、そのキリストを信じるということであります。それが信仰ですね。この後のその20章のこれから先読んでいくところに、弟子のトマスがよみがえりの、これからずっとこのよみがえりのキリストの話になっていくわけですよね。よみがえりのキリストが 来週はこのマリアに出会うという話ですよね。そしてこのその少し先にはこのトマスにこう出会う、弟子たちに出会い、トマスに出会うということが書いてあります。でトマスはなかなか信じなかったんですけれども、まあ私は本当にこう触ってみなければ信じないというふうに言ったんですけれども、よみがえのキリストがトマスに出会った時に、私に触ってみなさいということでイエス様が言われた時に、トマスは何と言ったか、我が主よ我が神よと言ったと書いてます。我が主よ我が神よということ、つまりこれは我々人間のあの肉を持ったギリス様じゃないわけですよ。それを超えたいわば霊的な神のに属する、人間ではなくて神に属する、そういうお体を持ったお姿となったキリストに対して、トマスは我が主よ我が神よと言った。実はこれが我々の信仰でもあるわけです。この第20章の8節のところに大変不思議な言葉が書いてある。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じたと書いてますよ。信じたと書いてある。何を信じたのか。ある人はヨハネが墓の中に入ってきて天布の存在を見て、あ、マリアが言ったことは本当だったんだ、つまりイエス様はどこかに行ってしまったか、どこに行ったのかわからない、そうマリアが言ったことは本当だったと、そう理解する人もいます。しかし聖書はそう言ってないのです。ヨハネ福音書においてですね、この信じたあるいは信じるというこの言葉は、認めたとか承認したという意味では用いられていないのですよ。つまりマリアが言ったことが、あ、本当だったねということを天布を見て信じたっていうんじゃないんですよ。この信じたっていうのはそうじゃなくて、この言葉はまさにイエスを救い主として信じる、そういう意味でヨハネ福音書ではこの信じるという言葉が用いられている。つまりトマスのように、主イエスに対して我が主よ我が神よと告白する、そういう意味で用いられている、これが信じるという言葉であります。ところがこの9節にはそのまた不思議な言葉がこの書いてあるんです。分かりにくい言葉が書いてある。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという言葉を二人は、この二人の弟子はですね、まだ理解していなかったのである。この8節と9節の間をですね、どういうふうにこの我々はこれを整合性を持って理解したらいいんだろうかということであります。8節の方ではヨハネは信じたと書いてある。ところが9節ではまだ神のイエス様の言葉を理解していなか、聖書の言葉を理解していなかったというふうに書いてあるからです。ヨハネは天布の存在からイエス・キリストの復活をおぼろげながら信じたのであります。見て信じた。しかしその信じた時でもヨハネはまだ彼らヨハネはまだ十分にイエス・キリストの言葉をはっきりと明確に信じるものではなかった。ペテロはどうですか、まだそこまでも言ってなかったと思うんです。まだ闇の中にいたんです。ペテロもヨハネも一番初めに言ったようにまだ闇の中にいたんです。しかしヨハネは天布の存在を通してイエス様をおぼろげながら信じた。それでもそれは十分ではなかった、まだ十分ではなかったということであります。 まだ闇に覆われていた。その意味では完全ではなかった。しかしその闇の中にもキリストを信じる信仰がヨハネの中に、そしてペテロの中に差し込んでいたんだということであります。私たちも考えてみればですね、じゃあ 100% もういつもいつも信じてですね、完璧な信仰者かって言われたらね、そういう人は誰もいません。我々も信じてはいるんだけれども、時には疑ったりですね、時にも信じることをやめたりですね、中断したりですね、あるいはこの苛立ったりいろいろすることによってですね、その信仰もですね、完璧なものではないんでありますよ。完璧なものじゃない、その不完全な信仰生活をしているのが我々なんです。まだ闇の中にあるようなものなんですよ。しかし時には信じますよね。しかしまたしばらくすると、やめようか、いや信じるのやめようかなと思ったりするということもある。しかしそういう私たちの中にイエス・キリストを信じる信仰の光を神は与えてくださる。そしてそれを確かにしてくださっていくのがイエス・キリストの語られる言葉、聖書の言葉、聖書の言葉によってイエス・キリストを信じていくことが、漠然とした状態からですね、確かなものとなっていくんだということです。一つの例を挙げてみますと、先ほどこの例に出しましたこのラザロの復活の場面のことであります。ラザロが復活させられる、イエス様がラザロの墓に入っていくその前にですね、あのマルタとマリアに対してイエス様は何と言ったか、こういう言葉を言ってるんですね。イエスは言われた、私は復活、よみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。あなたはこれを信じるか、とイエス様はこのマリアとマルタに問われたんです。あなたはこれを信じるか。そしてマルタが、終わりの日によみがえることは信じていますと言ったんです。でそのそういえばそのままにして、いやそうではないんだ、今ここでイエスの言葉をあなたは信じるか、信じるということをイエス様は求めたんですね。でその私はよみがえりであり命であるということを表すために、そのことの印として証拠としてラザロをよみがえらせたんです。一番大事なことは、私はよみがえりであり命である、あなたはこれを信じるか、このことがあのラザロの物語の中で一番大事な点なんです。ラザロが生き返ったかどうかっていうことは一つの例証なんですね。私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことがない。あなたはこれを信じる、今信じるかという意味です。終わりの日じゃないんですよ。今ここであなたは私の言葉を信じるかとキリストは問われたんです。キリストの言葉の中には、キリストが語られた言葉はたくさんありますよね。聖書の言葉 に記されています。大変具体的な言葉たくさんありますね。私は命のパンであるとか、私は光であるとか、ね、またイエス様が成したいろいろな奇跡の技もたくさんあります。そのイエス・キリストの具体的な言葉の一つ一つを、私たちがその言葉を理解し、その言葉に触れて、そしてその言葉を信じていくということになっていく。ですからイエス様の語った言葉の中にでは、ある言葉は私は信じることができるんだけれども、ある言葉はまだ信じられないというものがあると思うんです。必ずあると思う。理解できないものがあるんです。しかしキリストの語る言葉を何度も何度も自分の中で言ってみる、自分の中で繰り返して反芻してみる、 そしてそれを信じるとき、そのときキリストに対する信頼というものが出てくる。キリストの交わりがそこに生まれてくる。キリストは私はよみがえりであり命である。このキリストの言葉を人生のいろいろな場面において思い起こしてみる、反芻してみる。いろいろな状況の中でそうしますとですね、必ずこのイエス様の言葉が信じられる、理解される、主を信じますというそういう時に導かれる時が必ず来るのです。私の場合ですと、この葬儀の一番最後の場面において今言ったように火葬にしますよね。そうしますと骨になった人が出てくるわけですよね。もうその人の存在は、まあ、肉の姿はないわけですよ。今肉のこの、まあ、そのところでですね、その火葬になって骨になって出てきたその場面で私はこの言葉を反芻しますね。イエス様は私に言われている、私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生ける、生きていて私を信じる者は誰も死ぬことがない、あなたはこれを信じるかとイエス様は私に語ってくださる。今私は肉にあって生きている、この私の命、生きていて私キリストを信じるならばあなたは決して死ぬことはない。たとえ我々は肉体の命、肉体の意味での命の終わりは来るでありましょう、しかしあなたは決して死ぬことはないと言われたそのキリストの言われたことの意味、あなたは新しい神の命の中に生きることができるんだ、私を信じるならば私と共に、その時私は言いますね、主よ、私はよみがえりであり命であると言われたあなたを、我が主よ、我が神よ。これが我々の信仰なのです。先ほど読んだ詩編第16編の10節に、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから常しえの喜びをいただきますとあります。よみがえられたキリストを信じるということは、よみがえられたキリストの勝利の右の見てから永遠の喜びをいただくことです。罪に死に、そして罪とその結果であるこの死の現実からに勝利されたキリスト、それがよみがえりのキリストですね。そのよみがえられた勝利の右の手からあなたは常しえの喜びをいただくと言っておる。この時ペテロはまだ信じられなかったし、ヨハネは信じたけれどもまだ聖書のイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉、この必ずなっているという言葉は、このそういうふうにならねばならないという神のご計画ですよね。神がご計画したことは必ずそうなるという必然を表す言葉。イエス様は必ず死者の中から復活されることになっているというふうに神がお定めになった、だから必ずそうなっていくんだということを、ヨハネはこの聖書の言葉をまだこの二人の弟子たちは十分に理解していなかったっていうんですよ。しかし今私たちはどうでしょうか。このヨハネの経験、ペテロの経験、マリアの経験、 そういう聖書の言葉を通して私たちはこのイエス様が言われた言葉は本当だったと理解できるようになる。信仰と聖書の御言葉が本当に深く結びついていく。聖書の言葉を通して私たちはイエス様を本当に心から信じるようになっていく。聖書の言葉を、イエス様の言葉を繰り返し我々の自分自身の中で反芻していった時に、その時に本当にその言葉の真実ということが分かって、我が主よ我が神よと、このよみがえったキリストに対して我々は信仰の告白をするようになっていくのであります。でマリアに対してはですね、どういうふうにしてそのマリアが確かな信仰を持つようになっていたか、これは来週の話になりますね。そしてペテロに対してはこの21章に出てまいります、あのよみがえりのキリストがですね、あの朝の食事を用意して三度私を愛するかっていう、そういう話になってまいりますよ。ですから今日のところから今度はですね、今では十字架の場面だったんですけども、よみがえりの主の話がこの主人公となって、あの話が展開していくということであります。このようにして私たちは聖書の御言葉を通して、キリストが直接語られた一語一語を通して、神なるイエス・キリストを信じる信仰へと導かれていくのであります。単なる人間なるイエス・キリストじゃないのです。神の子として使わされたイエス・キリスト、我が主よ我が神よという、このイエス・キリストを信じる信仰へと、この御言葉を通して導かれていく。そこには墓穴ではなく、よみがえりの主と共にある永遠の命に満たされていく信仰の世界があるのであります。それが今私たちのうちに与えられているということなのであります。お祈りします。父なる神様、あなたは私どもに罪と死の中に死ぬことを喜びたまわず、イエス・キリストを使わし、その十字架の苦しみと死を通してあなたとの和解を与えてくださり、用意し罪を許されたる者として神の命の中に生きることをあなたは望んでくださいました、望まれました。今そのような信仰の道を、信仰の世界をここに与えられていることを心から感謝いたします。この一週間の旅路、それぞれこの地上においてなすべき務め、働き、戦い、どうか主よ、あなたが御言葉と御霊をもって一人一人のうちに臨んでくださり、良き働きをなすことができますように、一人一人のこの地上での一週間の働きを守り祝してください。まことの平安と力を与えられて、不安を払拭されて、打ち破られて、勝利に満ちたキリストと共に今週もまた旅路を続けることができますように、弱い私たちをどうか支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。